それでは、助動詞敬語法文法チェックリストの46番から62番についての解説をします。46、形容動詞であるかどうか迷った時の対処法はとありますね。公式25の上の方に吹き出しのように書いてますけども、本来形容動詞っていうのは物事の状態や性質を表すということです。ですから、意図という強めの副詞をつけて、すんなり読めるという特徴があります。例えば、しめやかに、なんというふうに出てたときに、これはしめやかなりという形容動詞があるのかどうか、迷った場合に、まず、物事の状態や性質を表しているということを考えてみる。それから、意図という強めの副詞をつけて、すんなり読めるかどうか、意図、しめやかなり、すんなり読めますね。さらに、公式25の上の方に書いてあることですが、なりの上が、もし名詞であればですね、その語幹の部分が主語になるはずなんです。どんな名詞でもそれを主語にして文を作ることはできます。しかし、形容動詞の場合、なりの上の語幹の部分を主語にして文章を作ろうとしても作れないんですね。例えば、今さっき言った、しめやかなりという形容動詞で考えてみると、しめやかはどうこうするとか、しめやかがこれこれしたなどという文章は作れませんね。ですから、語幹が主語になるかってことも考えてみて、そうならないということは名詞ではない、つまり形容動詞であるという考え方になるわけです。47、アナ、ツレナを訳せ。これは公式26の丸に形容詞の感度表現のチェックです。アナというのは、現代語で言いますと、アーということです。で、その下に来る形容詞が語幹で止まってしまうというのは、現代の若者言葉の中にもよく見られる一つの感動的な表現法です。例えば、早いの今で言わないで、早とか、すごいの今で言わないで、すごとか、そういうふうに形容詞を語幹で止めてしまいますと、非常にこう驚いた感じが出ますよね。それが古文でも同じだということです。例えば、26の丸二の例文を見ますと、アナ、トート。で、トートで止まってますけども、これは、トートしということですね。ですから、ああ、尊いなってことになりますし、アナ、かしこ。これは賢しということですから、ああ、恐れ多いなんてことになるわけです。それでは、今問われている47の、アナ、ツレナ、訳せと言われれば、どう訳したらいいんでしょうか。ツレナで止まってますけども、これはツレナシですね。ツレナシは重要単語でした。直単の C の右上に出てたと思います。へで始まる単語ですね。つまり、ああ、平然としていることだなとか、ああ、平然として何事もない様子であるよ。こんな感じになりますね。それがアナ、ツレナです。時には、形容詞が語幹、一時になることもあるから注意してください。歌を読みかけた、その歌の変化が素早く届いたときに、驚いた一言が、アナと。これは、年、早い。その語感になりますから、アナとというのは、ああ、素早いなということになりますね。さらに、歌の中で、何々何々、アナウトって、アナウトって、う、一字で語感になっていると考えますと、これは牛ですね。とにかく詩をつければいいんですから、そうすると、アナウトってっていうのは、ああ、つらいと言って、こうなりますね。48番、尾身構文の和歌中の訳は、答えは何々のでです。原因理由を示す条件句になっていくわけです。おとみの間には形容詞の語幹が入りますから、やはり句活用の場合には詞が取れてしまいます。アナ、瀬を早みとかですね、瀬、川の流れが林ですけど、早で止まってます。瀬を早み、川の流れが早いので。ところで、この尾身構文っていうのは、 おが取れることの方が逆に多いと思います。なぜ、近江構文のおがすぐ取れてしまうかと言いますと、この近江構文というのは歌の中にしか出てこないんですね。会話とか、字の文などには一般に出てきません。あくまでこれ歌の中なんですね。そうしますと、歌には五七五七七という、字数の制限がありますから、字余りになりますとすぐ「お」が取れてしまいます。例えば「山を高み」ですと6文字になりますから、これでは五音に入りませんので「山高み」というふうに「お」が取れた状態で入ってくるわけですね。そうすると「山が高いので」というふうになります。よく歌の中で、意味がちょっと不明瞭になって「なんとかみ」となってたら、例えば「浅見こそ、袖はひつらめ、涙川。浅見こそがちょっとわからないと思ったら、とにかく身の上は形容詞なんだから、しをつけてみる。そうすると、浅しですね。浅しっていうのは、涙の川の水深が浅いということですから、浅いので、袖のあたりがひつらめ、濡れているのでしょう。もっと涙川の、深みが、増したならば、あなたを頼みにいたしましょう。まだまだ泣きが足りないですよ。というような、歌の意味なんですけども、その歌の中で、何々みと来たときに、この構文を思い出してください。49番、人称につくこそは何とありますが、まず最初に公式27番で、かかり結びのルールを押さえておきますと、文中にあって、ぞう、なむ、や、かは、文末の結びが連体形で結びます。こその結びは依然形で結びます。意味は、ゾウナムこそは脅威と書いてありますけども、これはほとんど意味がありませんので、訳し飛ばして結構です。やとかの時だけは文末に降りて疑問になったり、反語に解釈したりします。そういうわけで、こそと言いますと、形助詞のこそというのが普通に考えられるわけですけども、実は、人称にこそがついてますと呼びかけの関東助詞になることがあります。これは文脈ということもありますし、もしくはかかり結びの結びが見当たらないということもありますし、人称についているという点を思い出してくれればすぐわかります。おとどこそと言いますと大臣様、北隣こそ聞きたもうや、北隣さんよ聞いていらっしゃいますか、中納言の君こそ、中納言の君さん、こんな感じですね。50番、接続助詞の場の上に来るパターンを2つとありますけども、それは、未然形プラス場で仮定条件、依然形プラス場で確定条件ということですね。51、句派、図派の形は、どう訳すかとありますけども、質問を変えますと、句派、図派というのは仮定条件でしょうか、それとも確定条件でしょうか。答えは仮定条件です。ですから、傍線部解釈で、何々句派、美しくはとか、何々べくはとか、その、とにかく形容詞型の句派になってたり、図派の形になってたら、正しい答えは仮定のものを選ぶってことですね。何々ならばとか、何々でないならば、ということになります。52、依然形プラス場の条件法を3つとあります。1つは順接確定条件で、理由の条件句を作りますね。何々ければという時に、何々であったのでなどというふうにので訳します。ただしのでで訳しにくいときは偶然条件で訳します。これは要するに、依然形プラス場の前後に因果関係を認めないときということです。例えば、ドア開けければそこに人立てり、などという場合に、ドアを開けたので人が立っていたとするのはちょっとおかしいですね。これはその前後に因果関係がないと考えますから、ドアを開けると、ドアを開けたところ、そこに人が立っていたということになります。最後の工事条件というのはあんまり出ませんので、 これはちょっとパスいたします。53番、ヤハカハときたら何？文末とか文中にヤハとかカハとついておりましたら、これはもうおおむね反語と見て結構です。何々だろうか、いや何々ないですね。ただし、もう 90% ヤハカは反語でいいんですけども、時にはですね、反語で訳すとおかしいと思う時が あるかもしれません。我が子が死んでいかに悲しきことかは。今のかはを反語で訳しますと、我が子が死んでどんなに悲しいことであろうか、いや悲しくなどはないとなってしまって、ちょっとこれは常識的におかしいですね。そんな場合に、かはのもう一つの取り方は、詠嘆的な疑問というのがあります。我が子が死んで、どんなに悲しいことか。こんな風に、詠嘆的な疑問という場合も、一応少ないですけどもあります。54、いかでいかでかの用法を3つ言ってみて。教室でもこういう風に問われますけども、こんな風に尋ねられたら、正確にこう答えてください。何とかして、どうして、反語。こう答えてくれれば大丈夫です。つまり、傍線部解釈の冒頭が、いかでとか、いかでかで始まってますと、三つ考えられるわけですね。何とかしてって訳すときは、文末が意思とか願望になるときです。どうしてって訳すときは、文末が推量とか、疑問になるときです。そして、この、どうしてという線が強くなりますと、反語になっていくわけですね。どうして何なんだろうか、いや何なんないとなります。入試の順番としては、反語が一番問われやすいと思います。まあ、傍線部で、いかで何々むなどというふうになってますと、やはり選択肢は、まず、反語から疑った方がいいと思います。ちなみに、32の丸3の左に書いてありますけども、いかでかなんなんべき。この形はもう間違いなく反語です。べしの推量というのは非常に強い語調になりますので、まあ、語調が強くなりますと反語っぽくなっていくわけですね。いかでか歌読むべきと言いますと、どうして歌を読むべきだろうか、いや、歌など読まなくてよいということになります。2番目に問われやすいのが、1の何とかしてです。特に文末が願望の終助詞などが来てますと、いかでか良き歌、つこうまつらばや。文末ばやになってますね。何々たいということですから、これは希望、願望になりますから、訳は何とかして良い歌をお読み申し上げたいというふうになります。56、逆説強調法とはどんな構文とありますが、それは、こそ以前形点という形で、そこの訳が逆説になるということです。本来、かかり結びというのは、結びというのは文がそこで終わるということですから、本来は、こそ、美しけれ丸とか、こそ美しけれと、とてなどというふうに、文がそこで終わるというのは基本です。ところが、点を打って以下の文に続けますと、そこで文が終始しなかったってことになりますから、私たちはそれを見極めのポイントにしていくわけですね。こそ以前形点という形になってますと、逆説強調ということです。けれども、だが、のに、などと訳します。横に例が、公式の方には載ってますけども、刀こそ刺せ、打つべきすべ知らず。これは、こそ刺せ、これは、刺せっていうのは、刀を腰に刺すという時の、刺すという余談動詞の以前形。刺しすすせのせですね。ですから、こそ以前形点になってますから、刀は腰に刺しているけれども、人を切る方法を知らないということになるわけですね。ここでちょっと、公式の、18番を見てみましょう。2015年度版の公式を持っている人は、 その18番の魔法使しの下に和歌がいくつか並んでますね。で、その、和歌がいくつか並んでますけれども、その一番左の和歌、命こそ定めなきよと嘆かるれ、変わる心の色は見せじよというのがありますね。で、この歌の中で、こそ嘆かるれ、実際にはこそるれというふうになっています。実はこの歌の中で、このこそるれっていうのは逆説強調なんです。というのは、和歌中では当点がつきませんから、まあ、本来であれば点がつくべきとこであったところにも点がつかないことになりますから、まあ、よく前後の関係を見て、これは区切れっていうふうになってるのか、逆説強調として逆説として続いてるのか、まあ、そこをよく見極めないといけないんですね。和歌中の逆説強調は非常に難しいです。この場合ですと、命というものは無常な世の中として自然と嘆いてしまうけども、生きている間は、変わる心の色をあなたに見せたりすることはありません。つまりその命がなくなるということは、それはもうどうしようもないことだけども、生きている限りは私の思いというものはあなたに対して絶対に変わることはありませんというのは、そんなニュアンスなんですね。まあそういうことで、和歌中の古相依然形点は逆説になってるか、そこで普通のかかり結びのようにそこで終始してるのか、それはよく見極めてください。57番、未然形プラス場こそあらめ点の訳し方はとありますが、答えは、なんなんならばともかくとして、実際はそうではないと答えてください。実はこの2番の要例っていうのはたった4つしかありません。こそあれ点、こそあらめ点、未然形プラス場こそあれ点、未然形プラス場こそあらめ点の4例です。で、この4つの例のように一見見えてますけども、本当は2例なんですね。っていうのは、こそあれ点とこそあらめ点を覚えてしまえば、まあ、その上に未然形プラス場という仮定条件を載せただけのものがあと2であるわけですね。で、これはやはり4つの要例として、覚えるときに一緒に覚えてください。で、そういうときにどうしてこの何なんならばともかくとして実際そうではないって訳をするのかと言いますと、横に例がついてますけども、これは近年の千葉大学の傍線部解釈です。我が押しとりていたらばこそあらめ点、礼も知らずいかに格は恨むるぞとあります。もしこれを逆説強調の1番、単純な逆説で訳してみますと、どうも訳がちょっとこう分かりにくくなるんですね。例えば、私が無理に取り上げているのならば、あるだろうが、あるだろうけれども、あるだろうのに、礼儀も知らず、どうしてそんなに私を恨むのだということになって、何があるだろうと言ってるのかよく分からなくなりますね。つまり、こそあれ点とこそあらめ点の時には、どうも単純な逆説では、真意が通りにくい。そこでこの特別な訳を使うんですね。私が無理に取り上げているのならば、ともかくとして、実際はそうじゃないんだから、無理に取り上げてはいないんだから、どうしてそんなに私のことを恨むんだというわけです。58、右の形が省略されていく2つのパターンを挙げよう。これは、なんなんならばこそあらめ丸という形が一つですね。つまり本来は、なんなんならばこそあらめ点で以下の文章に続いて逆説だったものが省略されて、なんなんならばこそあらめ丸という形でさっきと同じようなニュアンスを持つんですね。なんなんならばなんとかだろうが、実際そうじゃないというようなニュアンスになります。例がそこに載っておりますね。夕霧が女子ならばこそあらめ、これ丸になってますけども、本来は、女子ならばこそあらめ点だったと考えてください。そうすると逆説強調ですから、夕霧が女の子ならば、ともかくとして、実際はそうではないのだから、 男の子なのだから大丈夫だよというようなニュアンスです。さらに4番は、そのバコゾアラメ天の文章がさらに短くなった省略形です。もとより勧進帳はあらばこそ。丸で終わってしまうんですね。でも訳は同じです。本来は頭の中で、もとより勧進帳はあらばこそあらめ天だったと考えるんですね。そうすると、もとより勧進帳があるのならばともかくとして、実際はそれがないのだから。まあ、そんなニュアンスになっていくわけですね。ただ、4番というのはなかなか、出題されることは少ないと思います。59。以前形プラスバコソアレテンの訳し方は、これはちょっとした変形ですけども、今まで未然形プラスバと言ってたとこ、以前形プラスバに直しますから、確定条件でのでになるんですね。まあ、すでにそのことは起こっているということになります。なんなんなのでともかくとして。例が載ってますね。いい趣て帰郷の儀あればこそあれ。説得して京に帰るという決議が、なされたので、ともかくと、ともかくよかったけども、というわけで、この帰郷の儀ということはすでに確定しているわけです。つまりそのことはすでに決まってるわけですね。だからそれがあったのでよかったけども、などという訳になります。60番、モゾ連帯形、モコゾ以前形の訳し方は、悪い予感を表す、何々したら困ると覚えてください。人もこそ声は聞けと思いて忍びていくほどに、なんていう例が横に載ってますけども、もこそ以前形の形全体でそう訳すわけですから、人が声を聞いたら困ると思って、なんていうことになりますね。61、願望の修助詞を5つ挙げよと言われたら、公式37の願望の修助詞を横並びで、読んでみてください。ナム、バヤ、テシガナ、ニシガナ、モガナと答えてください。ナム、バヤ、テシガナ、ニシガナ、モガナですね。その中で、訳し方が微妙に違っておりますから、注意してください。バヤとテシガナとニシガナは何々対でいいんですけど、モガナっていうのは、ちょっと違いますね。何なんであればな、何なんがあればなというふうに訳します。しかもこのモガナっていうのは現実不可能な願望なんです。モガナで、願望されていることは現実には叶わないということですね。例えば、私たちは直端で、直端の E 面の左下の方で、山地モガナって言葉を、勉強しました。山に入っていく道でも、あればなというのは、属性を捨てて、出家をしたいということですけども、それがもがなって言われてるってことは、裏を返せば出家はできないということです。まあ、おそらくその人にとってのほだし、仏道の妨げとなるものがあるんでしょうね。62、未然形プラスナムの訳し方は、未然形プラスナムは他者への願望の修助詞。これを常に他者へのというふうにつけて覚えてくださいね。願望と覚えますと訳を間違えることがあります。英語で言いますと、未然形プラスナムは、I want you to です。あなたに何かをしてほしい。ですから、他者への願望の修助詞。何々してほしいという訳ですね。自己の願望には使えません。まあ、自分が何々したい、なんて時には、このナムは使えませんので、その点に注意してください。以上、62までの解説をしました。